この24章のところにはこの人に対する愛と憐れみのことについて記されてあります。一節のところにこの人が妻をめとってこの妻が何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせというようなことが出ているわけなんですけれども、そしてまたその元妻であったものが他の人に嫁いでいって、そしてまたこの何か問題があった後、その前に結婚した女性をめとるということはできないと4節にあるわけです。それは主の前に忌み嫌うべきことだからであると。一節のところにはこの気に入らなくなって離縁状を出すというようなことが出ているわけです。確かに姦淫の罪を犯した、そのことが明白であるならばこの石で打ち殺されなければならないわけなんですけれども、この気に入らなくなって離縁状を出してしまう、それはもう全くの言うなれば身勝手なことではないかと思います。結婚ということは神様の祝福であり、またある意味それは神の前に神聖なものである。この神が合わせたものを人は離してはならないというその御言葉があるわけなんですけれども、ただ自分が気に入らないということで離縁状を出すということはどうなんだろうか。このイスラエルの民は神様のこの憐れみ、そしてまた忍耐がなかったらこの滅びに行っていたものであったわけです。出エジプトからこの約束の地に入るまでどれほど大きな罪を犯してきただろうか。しかし神様はそのイスラエルを憐れみ、そしてまたこのアブラハムとの契約のゆえにイスラエルを守り導いてこられた。それがもう神様のイスラエルに対する愛であったわけです。そしてそのことはホセア書を見るならばわかるわけです。ホセアにはゴメルという妻がいたわけですけれども、他の男の人を慕っていって離れていってしまった。ホセアが見つけた時には奴隷市場で売られていた。なんと神様はそのホセアにその元妻であったものをもうお金を払って買い戻して、もう一度自分の妻にするようにと命ぜられて、ホセアはそれに従っていくっていうことがホセア書に出ているわけです。彼は離縁したわけではなかったわけです。去っていった。ところが神様はなんとその贖い金を出して、そして買い戻せと言われて、彼はその通りにした。実はそれが神様の大きな愛であったということです。そしてそのことは実は18節を見ると、あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたを贖い出されたことを覚えていなければならない。それを私はあなたにこのことをせよと命じる。ですから神様がエジプトで奴隷であったそのイスラエルを実はこの贖い出した、もう非常に大きな代価を払って買い取られた。そのことを覚えなければならない。これはもう神様の命令だということであるわけです。そしてまた私たちも一体どこから救われたんだろうか。私たちはかつてはもうこの世のものであり、そしてやがてはこの世とともに滅んでいっていくようなそういうものであったわけですけれども、私たちはイエス様の尊い代価、その十字架の代価をいただいて罪が許されて神のものとせられた、主にあがなわれたものであるということを私たちはどんな時にも自覚するものでありたいと思うわけです。ですから私たちはこの神様の憐れみということを忘れてはならないわけですし、また私たちはこの憐れみを他の人に与えていく必要があるわけです。十節を見ると、隣人に何かを貸すとき担保を取りにその家に入ってはならない。確かに私たちのこの世での生活の中には貸し借りというものがあるわけなんですけれども、 私たちが何かを貸すときには担保を取りにその家に入ってはならない。まあ、どうしても担保に取るということであるならば、まあ値打ちのあるものとか必要なものを担保にする。それは13節を見るとその上着をこの担保に取るということがあったんですけれども、日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の上着を着て寝てあなたを祝福するであろう。実はこの上着っていうのは、まあ、私たちの言うところのもう布団のようなものにもなったということであるわけなんです。ですから上着は、まあ、言うなれば生活の必需品だった。もうそれなくしてもう夜を過ごす寝ることができないぐらいに、まあ、大切なものであったので、日没になったらそれを返してあげる。それはやはり憐れみの心以外の何物でもないと思います。まあ、14節にも貧しく困窮している雇い人はあなたの同胞でもあなたの地のあなたの町囲みの中にいる寄留者でも虐げてはならない。もう困っている者をこの虐げてはいけないということがあるわけですし、また19節にもあなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れた時はそれを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。まあ、有名なところではルツ記のあのルツがそうであったわけです。彼女は困窮していた。そしてこの夫も死んでしまったんですけれども、その母であるナオミと共にイスラエルの地にこの帰留していく。自分はそこに入っていく。もちろん仕事のあても何もなかったんですけれども、遠い親戚のボアズのこの畑に出入りすることが許されて、彼女は落ち穂拾いをして飢えをしのぎ、そして義理の母のナオミを養う。まあ、そのことをボアズはおそらく見ていただろうと思うんですけれども、なんとその、イスラエルの民でない、そのルツを自分の妻として、迎える。でもそれが大きな祝福になっていくわけです。その中からやがてはダビデを、そしてまたイエス様、そういう系図の中にルツが入ってるんですけれども、まあ、ボアズは憐れみをかけて、そしてまた言うなれば救い主の先祖となっていく。そこにやはり信仰の祝福があって、しかもそのイスラエル人ではない異邦人を妻にめとる、そういうことをボアズはしたわけです。彼にはその愛があり憐れみがあった。そしてそのことはやがてはイエス様の十字架によってもう完全に表される。私たちも神様の愛、その憐れみがなければ私たちは今生きていないということをやはり覚えておかなければならないわけです。主がそこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならない。本当に自分がどこから救われたのか、そして神様はどれほど愛してくださっておられるのか、私たちはそのことを心に覚え、そしてまた本当に困っている人やまた苦しみの中にある人たちに愛と憐れみを与えていく、そしてまた現実に示していく、そういうものとさせていただきたいと思います。